おはようございます。ただいまから2021年3月14日の第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。陛下292番、総合版では273番です。代表者が声に出して賛美します。会衆の皆様はマスク着用の上、ハミングまたは小さな声で賛美をなさってください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。新型コロナウイルスの新たな感染者は後を絶たず、私たちは依然感染のリスクの中にあります。そのような状況の中にあっても、私たちの健康と安全を支えてくださり、今こうして会堂とオンラインという場所や形式こそ違え、共に神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。どうか新型コロナウイルスの感染を一刻も早く収束させてくださり、またこのような苦難のうちに私たちがあなたを見出すことができますようお導きください。今月11日、東日本大震災発生からちょうど10年を迎えました。癒しがたい悲しみ、苦しみの中におられるご遺族を覚えて祈ります。本日は午後、 今年の教会の歩みを決める大切な年に一度の教会総会が行われます。どうか私たちがこの総会において主の御業に目を留め、主の御心にかなった正しい選択をすることができますようお導きください。本日も神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ち溢れた御言葉によって、私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。司会者が声に出して祈ります。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。それでは、一昨日、東京キリスト教大学を卒業された井上翔人神学生にお証しをしていただきます。
おはようございます。井上翔人と申します。私は東京キリスト教大学で学び、出身教会である土浦恵教会で4年間実習神学生として奉仕をさせていただきました。毎週土曜日に教会に泊まり、さまざまな奉仕を経験し、使える喜びを味わい、多くのことを学ぶことができました。そして東京キリスト教大学での学びと教会での奉仕は、自分と神様との関係を見つめ直す機会となりました。私たちは信仰を持つことによって神様との関係を確立させます。それでは信仰とは何でしょうか。信じるとはどのようなことなのでしょうか。また仕えるとはどのようなことなのでしょうか。このような基礎的な部分から様々なことを考えさせられました。特に自分の信仰に対する疑問が生じました。それは、私は本当に神様を愛しているのかという疑問です。申命記6章5節、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。主なる神様が私たちに求めておられることは、心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして主を愛することです。他の何よりも神様を優先することです。しかし私自身、以前の生活を振り返ってみますと、祈ることや御言葉を味わうことよりも自分の時間ばかりを優先していました。神様と親しく交わることによって主を知り、愛することができます。それによって正しい関係性が確立します。私たちの救いの根本は、主なる神様との正しい関係の回復だからです。しかし私は、祈るために時間を割くことや御言葉を味わう時間を持つことよりも自分の時間を優先していたため、私は神様を愛していないことに気づかされたのです。そして自分が 信仰を持っていると思っていても関係性があやふやであるなら喜びを持って仕えることができないことを教えられました。そのような私が神学校で礼拝を中心とした生活を送る中で日々御言葉に触れ学び祈りに時間を割き神様と親しく交わる姿勢を持つことになったことによって私は変えられていきました。愛したい従いたいという強い思いが与えられました。その中でも特に御言葉の力を体験するようになりました。ある頃から御言葉が突然頭に降ってくるようになったのです。ふとした瞬間に御言葉が示されることがあります。聖書を開きその御言葉を心に留めます。すると示されたその週の間にデボーションテキストの御言葉や YouTube で配信されている他の教会の説教などそれぞれ違う場所から同じ御言葉が同時に語られるようになったのです。そのような不思議な体験をするようになり御言葉が生活の中で生きるようになりました。ただ聞くだけではなく行うことができるように聖霊様が導いてくださっていることを確信させられました。神様のために時間を割き神様と親しく交わるなら御言葉にとどまるなら神様を愛せないと思った思いも心を尽くし命を尽くし力を尽くして愛する思いに変えられることを体験しました。そのようなプロセスを得て心から喜びを持って使えることができるのだと思います。そしてそれは神様との親しい交わりの中で聖霊様が働かれもはや自分自身の努力ではなく恵みによるのだと実感させられるのです。またさまざまなことを自然と委ねることができるようになりました。神様を信じ委ねる歩みというのは自分の健康や将来のことであったり人間関係など自分に関するさまざまな問題を心配しあれこれ考えてしまうことから自由になることだと思っています。自分にどのようなことがあったとしても自分という存在を通して神様の栄光が表され神様の御心がなされることが最も大切なことであると知りました。それこそが祝福であり命でありたとえそれが苦しみの中であってもそこには失望に終わらない希望があるのだと心から確信することができたのです。これからもただ御言葉にとどまり神様と親しい関係の中で歩み神と人とに仕えるものでありたいと願っています。御箇所6章8節主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか主があなたに何を求めておられるのかをそれはただ公正を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。最後にこれまで祈り支えてくださった教会の皆様に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。実習神学生の奉仕は今年度で終わりますが引き続きこの教会で奉仕し仕えてまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
それでは井上翔斗神学生のためにお祈りをしたいと思いますので心を合わせていただければと思います。天の父なる神様、井上翔斗神学生を感謝いたします。あなたが TCU へと導いてくださり4年間の学びの時を大いに祝福してくださったことを感謝いたします。たくさんの悟りを与えてくださりたくさんの気づきを与えてくださりたくさんの出会いを与えてくださりそして何よりも御言葉をもってあなたが井上翔斗神学生を育んでくださったことを感謝いたします。4年間の歩み大変な時辛い時もあったかもしれません。しかし その時々にかなったあなたが助けを与えてくださったこと、知恵を与えてくださったことを感謝いたします。これからあなたによって立てられている光として、塩として、クリスチャン神学生として、クリスチャン社会人として歩んでいきますから、どうぞあなたがその道を大いに祝福してくださいますようにお願いいたします。もうすでに与えてくださっている光を、そして塩の味わいを大いに発揮しながら、喜びつつ、あなたを褒めたたえつつ歩んでいくことができますようにお導きください。そしてこれからも続くこの交わりをあなたが祝福してくださいますように。ここまでの導きを感謝いたします。そしてこれからの導きを信じます。感謝して愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では今日も一緒に聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書のダニエル書11章5節から19節の御言葉になります。ダニエル書の11章5節から19節の御言葉ですね。ちょっと長いんですけれども、お読みさせていただきます。ダニエル書11章5節からですね。南の王が強くなる。しかし彼よりもその軍の長の一人が強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。何年か経って彼らは同盟を結ぶ。和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女の勢力は保たれず、彼の勢力も続かない。彼女は自分を連れてきた者、自分を産んだ者、その頃自分を力づけた者と共に引き渡される。しかし彼女の根から一つの芽が父に代わって起こる。そして北の王の軍に立ち向かい、その砦に攻め入り、これと戦って勝つ。なお彼は彼らの神々を、彼らがいた像や銀と金のたっとい器とともにエジプトに捕らえ移す。彼は何年かの間北の王と関わりを持たない。しかし北の王は南の王の国に侵入し、そして自分の地に帰る。しかしその息子たちは戦いを仕掛け、おびただしい数の強力な大軍を集める。進みに進んで押し流すように越えてゆき、そうしてまた敵の砦に戦いを仕掛ける。南の王は大いに怒って戦いに出てきて、彼と、すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を打ち破ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし勝利を得ることはない。北の王が再び以前より大きなおびただしい大軍を起こして、何年かの後大軍勢と多くの武器を持って攻めてくるからである。その頃多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちも高ぶって幻を実現させようとするが失敗する。しかし北の王が来て類を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精兵たちでさえ立ち向かう力がない。そのようにしてこれを攻めてくる者は思いのままに振る舞う。彼に立ち向かう者はいない。彼は麗しい国にとどまり、自分の手で滅ぼし尽くそうとする。彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦して娘の一人を与え、その国を滅ぼそうとする。しかしそれは成功せず、彼の思い通りにはならない。それで彼は島々に顔を向け、その多くを攻め取る。しかしある指揮官が彼に侮辱をやめさせるばかりか、かえってその侮辱を彼の上に返す。彼は自分の国の砦に引き返すが、つまずき倒れていなくなる。先週の続きになります。今ダニエルに現れた天使ガブリエルは、紀元前6世紀頃に生きたダニエルの没後ですね、 ダニエルが死んだ後、ダニエルにしてみれば400年先の未来のことについてですけれども、その起こってくる中東世界、ヨーロッパ、アフリカ、アジアに至るその世界の情勢とその権力の変遷について告げてくれています。特に先週言いましたこの11章2節から4節までの内容は、中東世界の覇者であったペルシャ帝国を打ち倒して、中東世界のみならずヨーロッパ、アフリカ、アジアにまでその勢力を広げていったユーラシア大帝国となったギリシャ帝国のその権力の変遷とその崩壊について言ってくれました。そして今日のこの聖書箇所の11章5節から19節までの内容ですけれども、これは崩壊したギリシャ帝国が4つに分断されて、その分断されたギリシャ帝国の中でも際立って権勢を誇ったシリアのセレウコス王朝とエジプトのプトレマイオス王朝の熾烈な領土争いですね、権力争いの様相について記録をしています。ただ今読んだこの聖書箇所の内容をですね、よく観察しながらこう読んでいきますと、到底権力とか富とか繁栄とか栄華というものには似つかわしくない言葉が並んで、そしてその似つかわしくない言葉をもって結論付けられている皮肉が見えてきます。最初は権力というものにふさわしい、こうとても勢いのある言葉を持って始まるんですけれども、進めば進むほど、そしてその最後は全くもって権力の微塵も感じないような言葉を持ってこう結論付けてしまうんですね、終わってしまうんですね。まず5節から見てみたいと思いますね。ダニエル書11章5節、南の王が強くなる、しかし彼よりもその軍の長の一人が強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。この5節の具体的な内容についてはもうちょっと後にですね、見ていきますけれども、今はまずここに並べられている単語、言葉に注目したいと思います。ここを見てみますと、強くなる、強くなり、権力よりも大きな権力を持って治めるというような権力にふさわしいその勢いを感じるような言葉を持って始まっていますけれども、なのにこれがですね12節に入っていきますと、この勢いがなんだかおかしなことになっていきます。12節見てみますね。その大軍を打ち破ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す、しかし勝利を得ることはない。ここでは倒すという言葉が出てきますけれども、倒すけれども勝利を得ることはないというふうに、こうなんだかおかしいと言いましょうか、意味深な表現が用いられて記録されています。倒すという言葉は権力にふさわしい言葉でありますし、倒すんだから勝利が伴うのは当たり前、当然のことなんですけれども、倒しても勝利を得ることはないんです。でこの5節にあった勢いはどこやら、この権力の雲行きが怪しくなってくるんですけれども、これが19節に行きますと、さらにこの雲行きが全くもって期待とは裏腹なことになっています。19節見てみますね。彼は自分の国の砦に引き返すが、つまずき倒れていなくなる。つまずき倒れていなくなってしまいました。強くなり強くなり、大きな権力を持って始まりましたけれども、倒しても勝利することもなく、最後はつまずき倒れていなくなってしまいました。竜頭ダビという初めの竜の頭のような勢いのある始まり方とは違って、終わりは蛇の尻尾のように細々と終わってしまったという言葉がありますけれども、今ここの11章に書かれていることは、権力とか富とか栄華とか繁栄の その行く末が流氷荼毘どころではないということが見てわかりますね。蛇のような尻尾さえも残らずいなくなってしまうんです。何にも残らないんです。無ですね。先週のその聖書箇所でガブリエルは、人はどこまで行っても人を傷つけずには生きることができないという大切な真理について教えてくれましたけれども、今日のこの聖書箇所では、この世のあらゆる力は無に帰するという真理もまた教えてくれますね。この世の権力も富も栄華も繁栄も、力という力はやがて無に帰する、いや初めから無に等しいって言うんです。そしてさらに追い打ちをかけるかのような言葉が17節にありますね。17節見てみますね。彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦して娘の一人を与え、その国を滅ぼそうとする。しかしそれは成功せず、彼の思い通りにはならない。膨大な権力を所有する権力者が、自分の思っていることを思い通りにしたいと思って、自分の持っている力を総動員しても物事を思い通りにはならないんです。なってないですね。人生を生きている人間ならば、誰もがその人生思い通りに生き、思い通りに回したいと願っています。そしてできる限り思い通りに生きるために、いろんな力を得たいと願いますね。知力、体力、財力、学力、支配力、先を見通す力、経験値、あらゆる力を少しでも、ほんの少しでも身につけたいと願いますが、どの力をどれだけ得たとしても、物事思い通りにはなりません。これがダニエル書11章が私たちに教えてくれている大切な事実ですね。そしてどんな力を持ってしても、物事を思い通りにならないということを、また神様が人に定めた限界ですね。世界史にこう名を残すような権力者中の権力者たちが、どんな力をどんな形でどんなに総動員したところで、彼らの思い通りにはならないんです。なぜなら、そもそもどんな力も結局突き詰めていくと無だからですね。無に帰するからです。無に等しいからですね。じゃあ何に対して無なんでしょう。何に対して無なんでしょう。すべてに対して無ですね。神と人にとって大事なもの、すべてに対して無ですね。じゃあ神と人にとって大事なものって何でしょう。愛ですね。愛がすべてです。陳腐に聞こえますか。愛というと、また愛のことかと思いますか。先週のメッセージで、ギリシャのアレキサンダーになかったものは愛だと言いましたけれども、全ての力を手に入れたアレキサンダー大王でも、愛がないということは実質何も手に入れたものがないということですね。逆に愛があるならば、何もなかったとしても全てを手に入れたことですね。アレキサンダーだけでなくて、アレキサンダー以後の全ての権力者たち、そして力には何かがあると幻想を抱きながら、時間と歴史を重ね続けてきた私たち全ての人間たちにも言えることですね。人々にも言えることですね。愛がなければ力なんて無に等しいんです。第一コリントの13章言っていますね。皆さんよく知ってる箇所だと思います。第一コリントの13章の2節から見ています。 第一コリント13章2節から、たとえ私が預言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます、威厳ならやいます、知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやいました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。愛を追い求めなさい。神が最も大事にしておられるもの、そして人にとって最も大事なものは愛です。もしそこに愛がないならば、どんなものもどんな力も無に帰します。人生を思い通りに生きるために、いろんな力をつけることが重要なのではなくて、思い通りにいかない人生にあって、どれだけ愛を目的に、どれだけ愛を動力にして生きていくのかが勝負の分かれ目ですね。試合に勝つとか、試験に受かるとか、有名になるとか、戦争に勝つとか、ヒット商品を生み出すとか、昇進するとかという勝負ではなくて、神の愛に生かされ、どれだけ愛に生きようとしているのかという勝負の分かれ目ですね。有史以来、これまで数多の歴史的人物が、いや人間すべてが、私たち人間すべてが、その人生を思い通りに生きてみようと、何らかの力をつけようと歩んでまいりました。しかし、そのどの力をもってしても思い通りになる人生なんてどこにも何一つとってもありません。ありませんでした。現代においても、私たちこう庶民からすれば、思い通りになる人生を生きていると思える人たちがいるかもしれませんが、その人たち誰一人とっても、思い通りにその人生を生きている人なんか誰一人としていません。それでもどこかに思い通りになる人生があるかのような幻想を抱きながら、私たちは社会を回し、社会は回り、そして人は生きているのかもしれません。で、そんなよう生きている私たちに天使ガブリエルは告げますね。強くなり、強くなり、大きな権力を持って治めたとしても、そこに勝利はなく、思い通りに行くこともなく、やがて必ずつまずき倒れていなくなってしまうって言いますね。つまり、世の中突き詰めていきますと、無を追いかけて力いっぱい回っている幻想のようなところだと言います。力を尽くすのに愛がなければ無だというんですね。そのダニエル書の11章の5 5節から19節をこうバッと読みましたけれども、そこに予言されている具体的な歴史的な事実について、これからこう少し説明させていただきますけれども、そのありさまは、そのありさまにも全く愛がありません。あるのは力だけですね。思い通りに物事を動かそうとする力だけがそこには存在します。もう一度5節読んでみますね。5節、南の王が強くなる、しかし彼よりもその軍の長の一人が強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。ちょっとこう歴史の話なのでややこしくなってしまいますけれども、ついてきていただけると感謝です。先週もお話しましたように、このダニエル書の11章ではシリアのセレウコス王朝のことを北の王と記し、南のエジプトですね、エジプトのプトレマイオス王朝のことを南の王と記しているとお話しましたけれども、なぜならばイスラエルからしてみればシリアは北で、イスラエルからしてみればエジプトは南だから、シリアのことを北の王、そして南のエジプトのことを南の王というふうにこう記しているんですね。でこの5節ではその北の王のシリアのセレウコス王朝を建てたセレウコスが当初は力が弱くて、南のエジプトのプトレマイオス王朝を建てたプトレマイオスの配下であった。だけれども他の国々との戦いをしていく中でこうどんどん力をつけていって、やがてプトレマイオスから独立をしてシリアにセレウコス王朝を建てて、しかもそのセレウコス王朝がエジプトのプトレマイオス王朝を凌駕するほどにでかくなった、大きくなったということを今記しているんですね、この5節は。で6節に入っていきますと、同じくまた北の王と南の王というのが出てきますけれども、この北の王と南の王はセレウコスでもなければプトレマイオスでもありません。代替わりをしているんですね。シリアもエジプトも代替わりをして、セレウコスの孫であるアンティオコス2世とプトレマイオスの息子であるプトレマイオス2世の政略結婚の話が今度6節に出てくるんですね。6節を見てみますね。何年か経って彼らは同盟を結ぶ、和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女の勢力は保たれず、彼の勢力も続かない。彼女は自分を連れてきた者、自分を産んだ者、その頃自分を力づけた者と共に引き渡される。シリアとエジプトは先週もお話しましたように旧ギリシャ帝国からこう袂を分かって出てきましたけれども、その袂を分かってからはシリアもエジプトも関係がものすごく悪くなるんですね。悪化します。そこでエジプトのプトレマイオス2世は自分の娘であるベレニケという女性をですね、北のシリアのアンティオコス2世に嫁がせようとします。ただアンティオコス2世にはもうすでにラオディケという妻がいるんですね。本妻がいました。にもかかわらずプトレマイオスの娘であるベレニケと結婚するためにその前妻であるラオディケを追い出してしまうんですね。追い出してしまうんですけれども、ちょっと、追い出してこう政略結婚を成立させるんですが、そしてそのベレニケを本妻にするんですけれども、ちょっと時間が経つと気分が変わったのか、追い出したそのラオディケをもう一回宮廷に呼び戻すんですね。で呼び戻されたこのラオディケは、呼び戻されたことだけでよしとせずに、また追い出されたらたまったもんじゃないと言って、夫であるアンティオコス2世を毒殺してしまうんです。で毒殺するだけではなくて、残っているベレニキがいますね。でその子供たちがいますね。でベレニキとその子供たちをも殺してしまうんですね。でこのラオディケはついに自分の息子であるカリニクスをセレウコス2世として、BC 紀元前246年に王として王位に即位させるんですね。力を保ち、力を増大させ、その力を持って思い通りにことを物事を運ぼうと運ばせようとして進めたその政略結婚でしたけれども、
とんでもない失敗に終わり、益になるものなんか何一つありませんでした。残ったのは以前よりも悪化したシリアとエジプトの関係だけですね。でそういう中にあって黙っちゃいなかったのが無残に殺されてしまったベレニケ、僕もちょっとこうぐちゃぐちゃになってきますけども、ベレニケの弟であるプトレマイオス3世がですね、お姉ちゃんのための弔い合戦をするんです。復讐をするためにこのプトレマイオス3世が軍隊を率いてシリアに進撃していって、お姉ちゃんを殺したセレウコス2世をコテンパンにしました。でたくさんの分取り物で戦利品をエジプトに持ち帰ってくるんですけれども、シリアの2500体もの神々の像と3万6000キログラムの金、現在のお金に換算すると現在調べていました、金1キロ今660万円だそうです。で計算しますと8976億円相当の金を持ち帰ったそうです。しかし今度はこの敗北に納得のいかない北の王セレウコス2世ですね。でこのセレウコス2世もまた軍隊を率いて紀元前242年に南の王のエジプトプトレマイオス3世に攻撃を仕掛けるんですけれども、返り討ちに遭いボロボロになってシリアにこう帰っていきました。でこれで話が終わりません。今度は自分の父ちゃんやっつけられたと言ってシリアのセレウコス2世の息子たちセレウコス3世とアンティオコス3世というこの兄弟が協力して南のエジプトに戦いを仕掛けていって、ひとまずは勝つんです。勝つんですがまた代替わりしたエジプトのプトレマイオス今度は4世ですね、4世が国力を蓄えて再び反逆に出て北の王シリアのアンティオコス3世を打ち破り領土を取り返していきました。ここまでが7節から11節までのその内容ですね。ちょっと実際読んでみますね。11章の7節から11節。しかし彼女の根から一つの芽が父に代わって起こる。そして北の王の軍に立ち向かい、その砦に攻め入り、これと戦って勝つ弔い合戦のことですね、これは。で8節は戦利品を持ち帰る話です。なお彼は彼らの神々を彼らがいた像や銀と金のたっとい器とともにエジプトに捕らえ移す。彼は何年かの間北の王と関わりを持たない。しかし北の王は南の王の国に侵入し、そして自分の地に帰る。しかしその息子たちは戦いを仕掛け、おびただしい数の強力な大軍を集める。進みに進んで押し流すように越えていき、そうしてまた敵の砦に戦いを仕掛ける。南の王は大いに怒って戦いに出てきて、彼とすなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。すいません、ちょっとこうややこしい話ですけれども、至って簡単というかその単純なことですね。世代を超えて全世代にわたって結局力と力をぶつけ合って傷つき疲弊し合って、どっちもどっちの状態になってしまっているってことですね。こういうことが12節から19節までも同じようなことがこう続いていきますけれども、さっき19節を見たようについにはつまずき倒れていなくなってしまうんです。つまり無に帰しました。なぜならばそこには愛はなく力だけがあっただけだからですね。で私たちその力と言いますと、いやいや私にはそんな力はないと、僕にはそんな力はないというふうにこう誰もが思ってしまうかもしれませんが、力という言葉を攻撃性という言葉に変えますと一言ではなくなります。私たちの力の問題はその攻撃性にありますね。力は攻撃することをもって表面化します。つまり力イコール攻撃性ですね。人間誰もが 攻撃性を兼ね備えていますけれども、その攻撃性というと私たちは攻撃は過激なものだとこうイメージを持ちますけれども、もちろん過激な攻撃がありますね。しかしその攻撃性は時には巧妙に、時には過激に、でここからが厄介ですね、時には穏やかに、時には一見すると分からないように裏でその攻撃性を発揮します。私たちは攻撃性を過激に発揮するよりも穏やかに発揮することの方がはるかに多いですね。今このダニエル書11章にある力の様相はいろんな攻撃性を持って表面化しているのがよくわかりますね。政略結婚なんて書いてあります？和睦って書いてあるじゃないですか。和睦という名のもとに攻撃性を用いて力を持って攻撃するんです。私たちの罪の本質的な問題のうちの一つがその攻撃性ですね。罪を犯した、初めに罪を犯したアダムが一番初めに何をしましたか？妻エヴァを攻撃しましたね。罪を犯した人間が一番初めにしたことは自分の妻を攻撃したことです。しかし第二のアダムであられるイエス様は一切攻撃なんかなさいません。なされたことは愛しただけですね。愛するということだけですね。それがイエス様がなさったことです。いろんな力を、ありとあらゆる力を総動員しながら攻撃し、不当な裁判にかけ、不当に死刑宣告をし、不当に十字架にかけた権力者や立法学者たちや、そして庶民たちやヘロデやピラトに対して、復活された、死より復活されたイエス様は何をされました？ほら見たことか、見てみろ、実際に私は復活したぞと、お前ら覚悟しろなんていうふうに反撃はしなかったですね。何をされました？死より復活、死を打ち破る力を見せつけるようなことなんかは一切なさらずに、微笑みかけながら、シャローン、あなた方に平和と平安がありますように、そしてご自分自ら朝ごはんを整えて、弟子たちと朝食をとって、散歩をして、共に時間を過ごしただけですね。力に対して力を持ってやり返すなんていうことに何もないんだってことを誰よりもイエス様が分かっておられたわけですね。主イエス様は無に帰する方でもなければ、何事をも無に帰させる方でもありません。そしてその無に帰させない方法は力を用いて攻撃することではなくて愛することです。イエス様の用いなさった物事を無にせずに、全てを益に変える唯一の方法は愛することですね。そしておっしゃいました、私はあなた方を愛しています、だからあなた方も、私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさいとおっしゃいました。愛し合うことこそ完全な勝利であって、愛し合うことこそ恐れを取り除き、愛し合うことこそ物事に意味を持たせ、愛し合うことこそ朽ちない実りを実らせる唯一の方法ですね。愛と聞くと陳腐な感じがしますか？またその話かっていう感じがしますか？じゃあなんで愛がならないんですかね？なんで愛がなってないんでしょう？愛が問題ですね。問題は愛です。そしてその愛は唯一の神であられる主イエス・キリストにのみ帰属し、主イエス・キリストによって現れました。ローマ人の手紙8章言っていますね。ローマ書の8章の37節からです。ローマ書8章37節から、 しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。セレウコス一世二世三世もアンティオコス一世二世三世もプトレマイオス一世二世三世も勝利を得ることはありませんでした。そのすべてが敗北となって終わりました。なぜなら主イエスキリストにある神の愛によらなかったからですね。ヨハネの手紙第一に言っていますね。皆さんよく知っている箇所かもしれません。ヨハネの手紙第一の4章です。ヨハネの手紙第一4章の7節からです。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちをまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。16節言っていますね。16節、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。愛を知ろうとせず、愛を諦め、愛に生きず、愛を目的とせず、愛を生きる動機とせず、愛を生きる動力としないならば、どんなに強くなり強くなり力を得て倒したとしても、思い通りにいくことがないのは当然。そこには勝利もなければ、必ずつまずき倒れていなくなってしまいます。先週も少し触れましたけれども、イスラエルのカナンの地は北のシリアと南のエジプトのその戦いに挟まれて、いつも戦うたんびに巻き込まれて甚大な被害を被っていきました。こう戦略的にとても重要な土地だったわけですね。エジプトの支配下に陥ったり、シリアの支配下に陥ったりと、世界の情勢に翻弄されながら巻き込まれながら生きた、そういう国家ですね。ただそんな中にあっても、彼らが決して勘違いをして巻き込まれてはいけないことがありました。それは愛に生きるということです。力に生きるのではなく、 愛に生きるということを諦めてもならず、目をそらせてもならなかったのに、力に生きる、世の中と同じように力に生きてみようとしてしまった時がありました。それがダニエル書の11章14節の言葉ですね。最後もう一箇所見てみますね。11章14節、その頃多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちも高ぶって幻を実現させようとするが失敗する。あなたの民っていうのはイスラエルのことですね。でここに出てくる南の王というのはエジプトのプトレマイオス5世にまで今進んでいます。でこの5世が王に即位した時の年齢というのが7歳なんですね。小学校1年生の年齢です。エジプトに即位した王の年齢が7歳だということをもって、シリアを含めた周辺国家たちが色めき立ちました。今だと、今エジプトを撃てばなんてことないと、なぜならば王が7歳だからと言って色めき立つんですね。でその色めき立った国家の中にイスラエルもいました。世が追求する力という争いを目の前にして、世が追求する力の争いという土俵に自ら登っていきました。そしてまんまと失敗します。愛に生きるのではなく、世と同じように力に生きようと意気込んで無に帰すという失敗に陥りました。もちろん彼らの気持ちもこう分からないでもないですね。エジプトに、シリアにこう支配されて鬱憤が溜まっていたことは十分理解できます。ただし彼らが選ぶべき方法は力でもなければ攻撃でもないですね。彼らが選ぶべき方法は神の摂理に信頼することと神の愛を実践することです。ダニエルはこれまでずっとこう見てきましたように、捕囚という自分の思いではどうすることもできない捕虜ですね、捕虜という身分にこう束縛されていましたけれども、それさえも神の摂理であって、神の導きであって、神のおぼしめしであるという信仰を持って会いに行きました。今まで見てきたじゃないですか、力に翻弄されてきた人がダニエルですよね。でも愛なき力は無に帰すという、愛なき力は無に帰すという御言葉から教えられ、またそれを実践しましたね。愛が力を凌駕することを彼は身をもって示してくれました。神様はダニエルを通して、力が力を凌駕するのではなくて愛が力を凌駕するんだということを神様はダニエルを通して示してくださいましたね。ならば、だから私たちも愛に行きましょう。愛に生きようではありませんか。力に生きるのではなく愛に行きましょう。攻撃することをもって勝利でもないものを、勝利だと思って手に入れようとするのではなく、愛することをもって完全な勝利に預からせていただきましょう。力よりも愛するならば、そこに約束されているのは、たとえ思い通りにいかなかったとしても、主イエス様にある完全な勝利であって、全てが新しくされるという望みがあります。力よりも愛に行きましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは力に憧れています。そして力があれば攻撃し、なくてもありったけの力を込めて攻撃をします。 しかも人に分からないように、自分でも自分が攻撃しているのが分からないように、自分で自分を騙してまでも攻撃をするほどに力に頼ってしまうものであります。どうぞ、力が力を凌駕することはないとガブリエルを通して教えてくださったこの啓示の御言葉を私たちの御言葉として受け入れ、力を得るために祈るのではなく、力を得るために信仰を持って歩むのでもなく、愛によって、主イエス様の愛によって、主イエス様の愛を目的にして、主イエス様の愛を動力にして、神を愛し人を愛す者としてください。そして愛を目的とする歩みを歩める幸いな人生としてください。力ではなく愛に生きる者に変えてくださるあなたを信頼いたします。感謝いたします。私たちの愛であられる救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌503番です。ご無理のない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、それでは先週の出来事がありますね。はい、先週の出来事、写真を、先々週なんですけれども2月28日小学科の暗唱制句大会が、行われました。次の写真お願いします。表彰式も行われました。幼い魂に御言葉がこうね蓄えられていくことほど立つことはないと思います。子どもたちのためにも祈っていきたいと思います。次お願いします。3月12日金曜日、東京キリスト教大学の卒業礼拝が行われました。でコロナだったのでたくさんの人が出ることができなかったんですけれども、確かに井上翔と新学生と堤琴新学生は卒業いたしました。次お願いします。これから2人ともクリスチャン社会人として歩んでいきますので、ぜひお祈りください。堤琴さんはマナー維持園またからしたねでの働きを始めますので、これからもよろしくお願いいたします。 はい、それでは2021年テーマソングを一緒に賛美していきましょう。いたします。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人とともに、その家族とともに、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。